別じゃ。本日のアップアスター、番組の雰囲気をガラッと変えまして、本日のアップアスターのコーナーです。アスターというのは明日の星という意味ですよ。覚えてくれてますでしょうか。明日のコーナーでは素敵なゲストをお迎えして、あれやこれや皆さんの明日の星になる方をご紹介するコーナーでございます。本日はですね、3週目ですね、3週目の、登場でございます。看護師であり認定子育てハッピーアドバイザー HSC-HSP カウンセラーの池戸邦恵さんに今週もお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、
先週からですね、 HSC-HSP ってどんなものなのかとか、どんな特性があるのかっていうお話を先週からしてきましたが、本日はですね、その中でも一番大事な自己肯定感。最近ね、すごく自己肯定感っていう言葉を皆さんよく耳にすると思います、お子さん子育てしてたりとか、まあ、自分もそうかもしれないですけど、そういうの自己肯定感っていうのをについてお話ししたいなと思います。まずはですね、先生あかんわまたやってもらった先生言うたらあかんねん。池戸さん、はい、池戸さん、はい、池戸さん、お聞きします、はい、自己肯定感とは何ぞや。
はい、はいはい、自己肯定感っていうのは、うん、まあ、自信のことなんですけどね、うん、これは勉強ができるとか、うん、スポーツができるとか、まあ、はたまたこうイケメンであるとかね、可愛、うん、いとかね、その何かがこう人と比べて優れてるから自信があるっていう、うん、その能力に対する自信のことじゃなくて、うん、生まれてきてよかった、ありのままでいいんだとか、うん、私は私でいいんだとか、あと、うん、いいとこもダメなところも丸ごと愛されているんだっていうね、うん、気持ちのことで、これはもう能力とか関係なく自分の存在に対する自信のことです。
うんうんうん、はい、まあ、この自己肯定感っていうのね、本当に最近よく耳にすると思うんですけども、はい、これ本当に大事でね、はい、もう自己肯定感が ないって言ったらかもしれんけど、やっぱそれに欠けてる、はい、こうほど生きづらい、
そうですね、
世の中になってるのかなと思いますよ。
は
い、す
ね、この自己肯定感がしっかり育まれてる子は、うん、まあ、自分自身のことを大事だって思えるんですね。うん、生まれてきてよかったって思えるので、うん、でその自分のことをまず大事だと思える子は周りの子のことも大切にできますし、うん、でいろんなことに興味を持つようになって、うん、で自分に自信があるので、うん、この前向きにその興味のあることを学ぼうと勉強ねしたり、うん、あと失敗を恐れずにチャレンジしていくことができるんですけれども、うん、反対にこの自己肯定感が傷ついている子はどうせ何をやってもダメだとか、うん、自分には存在価値がないと感じて何事にも自信が持てないので、自分を大切に思えない子がね、他の子のことも、ね、大切に思えるわけがありませんし、うん、この人を信用したりとか頼ったりすることが難しいので、ゆくゆく生きづらさを抱えて生きていくっていうことにつながってしまいます。
だよ
はい、そうなんです。
だよ、本当に強く言いますよ、
はい、
でもね、生まれて、
はい、
来なくてよかった人間なんて一人もいないんですよ、うん、
はい、
本当に皆さんもね、聞かれてる方も、はあ、こんな母親でごめんねとか、うん、こんなんしちゃうねとか、うん、もういなくなればいいなとか思ってらっしゃる方もやっぱ中にはいらっしゃるとは思うんですけども、でも生きてる意味とかっていうのは生きてりゃいいんです。
はい、
はい、本当に生きてりゃいいんですよ。なのでそれを自信に、生きてるわっていう自信にそもそもなってくれれば本当はめちゃくちゃ最高なんじゃないかなと思うんですよね。はいはい、よくね、明石家さんまさんも言いますね、生きてるだけで丸儲け、ね、ほんまにそれはそうだと思います。はいはい、それも自己肯定感バリバリのものですよ ね、はい、簡単な言い方だかもしれないんですけど、うん、あとね、よく歌もう皆さん歌ってるかもしれない、ありのままのですよ、
うん、そうです、本当に、
うん、そういうのが結構大事なのかなと思いますよね。うん、私すごい今歌下手くそ。
わかりました、ちゃんと大丈夫
大丈夫、ちゃんと歌えばよかった そういうしょうもないことを考えちゃうのも HSP なんはい、ね、自己肯定感なんですけど、はい、まあ、どういうふうにね、上げていくっていうか、うん、まあ、親がその自己肯定感がない、うん、もうどうせ僕なんてこんなんやからいいねん、うん、ママとか、うん、すぐにいや無理やってっていう子ね、うん、すごい今すっごい多いと思います、うん、もう何にもまだ何もしてへんやんっていう時にいや無理やって、
うん、
って言って片付ける人多いと思うねんな、うん、そういう子にはどういうふうに親は対応してあげたらいいんでしょうかね。
そうですね、あの生まれる時ってみんなね、うん、お母さんも男の子でも女の子でも、まあ、あの生まれてきてくれたらいいってね、うん、思うんですよね、うん、だけど生まれてきて、まあ、その時はまあ可愛い、あ、よかった生まれてきて、うん、そしたら、まあ、もうちょっとするとあの子より早くこう寝返りが打てるとか、あの子より早く喋れるとか、もう比べることが始まってきまして、うんうんうん、そしたらそこでこう優劣をつけ出し、うん、だからまあできてる子が良いとか、うん、できてない子が良くないとかいうところで、ちょっとこの自己肯定感が揺らいでくると思うんですけども、うんうん、そうじゃなくてもいいとこも悪いとこも全部ね、もうその存在そのものがあのいいんだよ、もう生きてるだけでいいんだよっていうのが自己肯定感なんですね、うん、でもその子育てにおいてこの一番大事なのはもう何においてもこの自己肯定感で、自己肯定感さえほんまにもう育んでいれば、うん、もう本当に他のこと何もいらないぐらい、うん、もう勝手に育っていくぐらい自己肯定感大事なんですけども、うん、その HSC の人一倍敏感な子っていうのは親がねどれだけ愛情を持って育ててても、うん、どうしても自己肯定感が育みにくいっていうことが起こってくるんですね、うんうんうんうん、でそれは何でかっていうと、やっぱ HSC の子がそのしつけの影響を受けやすい、やっぱ刺激に敏感なので、しつけの影響を HSC じゃない子よりも受けやすかったりとかですね、自分に厳しい、その何ですか、ちょっとしょんぼりしてる子とかお母さん怒ってるとかの顔を見ると、なんか別に自分のことで怒ってるんじゃないんですけども、なんか自分が悪いことしたんじゃないか常に思ってたりとか、そういう空気をね読みすぎるので、で親の顔色を伺うので、甘えられないんですね。お母さんが忙しそうにしてたりとか、うん、お母さんが怒った顔してると、自分ちょっと学校で嫌なことあって話聞いてほしいけれども、うん、いや今はやめとこうって思って、うんうん、手のかからないねいい子になりやすいんですね、うん、でその手のかからないいい子っていうのは、お母さんこのいい子にしてれば自分のこと好きでいてくれるけれども、うん、ここでお母さんしんどいのにわーって言うと、もう怒られて僕のこと嫌いになっちゃうから、うん、もう今はいい子にしとこうって、うん、そのいいとこも悪いとこも丸ごと受け止めてもらえるっていうその自信がないので、うん、そこは本当のところの自己肯定感が育まれてないっていうことになってくるんですね。はい、
うちの息子カイになるんです出たっていつも言うんですけどね、喋、うん、ってトークをしようキャッチボールしようっていつも言うんですけど、うん、なんかこう自分があやってもうたとか、うんうん、あとまあなんかちょっと学校行きたくないなとかでもいいんですけど、うん、なんで行かへんのって、うん、お腹痛いんとか、頭痛いんとか、なんか気持ちモヤモヤしてんの、うん、とかって聞くと、うん、必ず会になるんですよ。一言も言葉を発せられそしてツタッと一本涙を流すっていう、
かわい
い、いやいやいやいや違うね怒ってんちゃうね、聞いてんねんってなんねんけど、あ、でも向こうも分かってんすよ、うん、まあ怒ってんちゃうね、うん、聞いてんねん、うん、でも頭の中に駆け巡ってるんですよね、うん、こうやって言ったらこうやって返してくるかもしれんとか、
あ、ね、
あ、こうやって言ったらママ怒るかもしれんとか、
う
ん、でも私僕の気持ちはこうやんねんけどあ、こうしようくいいな、もういいわ喋らんとこみたいなあ、悲しいみたいな、つったーみたいな感じなんですよね。だからいつもまた始まった、どうしよう、いつもこれっつって、もういいや時間通ろうと思って、いやもう話終わりっつって、もういいわええわっつって、喋らんねやったらもうちょっと今やめようっつって言って話を終わらせて、もうそこ一回切る、
うんうんうん、
ね、切って、まあそのうち喋るやろ
っつって
、で、あとでも全然忘れて、すっごい調子乗ってわーって遊んでる時、うんうん、さっきさって言ってさっきさって言って、あれなんで学校休んだ今日、うんうん、っつって眠かって、あ、そうなん、えんちゃうっつって言う話をポロッと言うっていうのが結構うちの息子の流れ、
あ、 でもそうやってアスカさんみたいに、うん、そうなんでなんとか、うん、そう聞いてくれると、うん、やっぱりあ言ってもいいんかなって思うじゃないですか、うんうん、だけどそのお母さんがあこの子なんかあるけど、まあ、言ってこうへんし、うん、あまあ手かからへんし、うん、いや言ってこられたらちょっと鬱陶しいし、うん、まあ絵は黙ってるし、うん、みたいになると、うん、どんどんね言えなくなっちゃうので、そうですね、そうやっぱお母さんの方からアクションかけて、うん、どんどん聞いてあげるのはすごいいいことだなと思います、
う
ん、
いや褒められた、はい、ありがとうございます。
それは後で言おうと思ってたことを全部やってらっしゃるなと思って、
いやもうありがとうございます、はい、まあでもねそういうのねやっぱり、うん、すごくほんまに選手もお話ししたけど、
うん、
すごい難しいことなのかもしれへん。だって自分とは違うしさ、
うん、
子育て、子供って、うん、全然違う、同じお腹か同じお腹っていうか自分が産んだんやけど、うん、でも全然違う子や、うん、人や、うん、なんかやっぱそれは認めてあげないかんかもしれへんね。
そうですね、
うんうん、この子はこういう子やいうので認めてあげないといかんし、でそれをすごいやんと、
うん、
例えば絵を描いてすごかったらすごいやん、
うん、
うーん、例えばご飯を食べて、
うん、
え、お米変えた私それなんですよね、
うんうんうん、
だから私もうお米めっちゃ大好きなんですけど、はい、お米変えただけお米変えたってなるんですよここのご飯めちゃくちゃ美味しいとか、
うんうんうん、
ずっと炊き具合とか、
あ、はいはいはい、
そんなのもあるんですよ。水加減とかもあるんですけど、うん、なんかすごい自分の中で、うん、好きなお米があってもそれしか食べない
んですよ、うん、あ、はい、わかります。なんか味覚がすごい、ね、敏感なんですよね。
そうそうそう、なんかそういうのがあるんで、うん、あれなんですけど、なんかそういうのもそういう人間やそういう人やっていうのを分かれば、
うんうん、そうですね、
でもすごいことやと思
う
や
ん。そうなんです、本当にすごいことなんです。もうそういう微細な変化に気がつくとか、うん、でそうやって人の、お母さんねこう怒ってるからこう言ったらああ言うからやっぱ言われへんからで、そう考えてることも、うん、やっぱその人の気持ちを考えられるっていうのがすごいことだなって、うんうん、優しく対応ができますし、ね、うん、間違った対応にならないような気がするんですよね、
う
ん
うん。でもそのなんかそういうのがとってもなんていうかな、たけてるというか、
はい、
うん、まあ私はよく使う天才。
あ、はい、そうです、うん、本当にそうだと思うんです、うん、
すごいことやと私は思ってて、うん、
はい、
いやもうむしろラッキーやんっていつも。
そうなんです、本当にギフトやと思ってまして、うん、これはもう変えたくても変えられないのでね、うんうん、与えられなかった人には与えられないものなので、うんうん、まあ、しんどいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃる、敏感すぎて、うんうん、だけどそれってすごい気質なので、うん、これは本当にラッキーだなと。
そうやね、
は
い、うん、まあ今ねそういう自己肯定感とかいう話をしてるんですけども、はい、まあ、実際ね親御さんが例えばまあ先週の話で言うと、
はい、
タグが気になるとか、
はい、あ、はいはい、
まあ、そういうのでもえそんな気になる、うんうんうん、って思ってでもやっぱ親のすべきことはやっぱり共感してあげることなんですかね。
もうそれに尽きますね、はい、この子が言ってることをそのままあ、チクチクするんやって、うん、分かってあげて共感してあげることですね。
そうやね、はい、だから今朝もね息子ね、うん、昨日マラソン大会の練習で、
はいはい、
滑って転んで膝すりむいて帰ってきたんです、うん、
はい、
ほんでそんなに大げさに貼るっていうぐらい絆創膏っていうか包帯をぐるぐる巻きにして帰ってきたんですよ、
はい、
保健室の先生と思ったんやけどめっちゃ痛い日アピールしたやろね、うんうん、し痛かったんやと思うわ、
うんうん、
ほんで、昨日の晩、うん、お風呂入るのにそれ外して、うん、お風呂入って、うん、いやもうお風呂入れてるぐらいが絶対大丈夫やねんね、うん、ほんまはな。だから朝いやこれ傷乾いてるからそのもう一回包帯巻いてって朝言うんです、うん、いやいや乾かそうよって思ったんですけど、うん、ここで止めると、うん、ちょっともう全部全てが毎日過ごしていけないのでそっか言うてじゃあキズパワーパッドにしましょうか言うて、うん、キズパワーパッドを貼ったんですけどそれでもちょっと納得いかなかったので、うん、分かりました、じゃあ包帯巻いていきましょう交代前で言ったんですけども、うんうん、そういうねなんかこう共感してあげて、ね、受け入れて、うん、いいよいいよもそんななんかなんていうかな周りに何を言われても、
うんうんうん、
いやだって痛いもん、
そう、 本当にそうなんです。痛いものは痛いんです、うん、本当に
やりたいことはやりたいんですわ。
そう、自分は痛いんです。その他人には分からないので、うん、その痛みは、はい、
そうそう。でもね、それ悩み事一つでもそうじゃないですか。です、皆さんもね、
そうなんです。
あのそんな大したちっぽけな悩み事みたいな感じだけど、うん、その人にとってはね、やっぱすごい重大なことで、うん、すごい頭抱えることかもしれへんし、みんな人それぞれその大きさは全然違うわけやから、うん、やっぱそれはやっぱ認めてあげなあかんのかもしれない ね。
本当にもうその一つでもう、あのもうええやんって思うけども、そうやって包帯巻いてあげたって、うん、 その積み重ねで、うん、この自己肯定感っていうのは育まれていくので、
もう本当に自己肯定感っていうのはほんまに大事かな。そして自分もね、
うん、
皆さんも聞いてるお母さんも自己肯定感を上げていかないといかんから。 でもさ、人にさ褒めてとか言われへんやん、
うん、
だから自分で褒めましょう、
うん、
鏡見て言うだけです。大丈夫、いやなんかすごいわ私今日めっちゃ頑張ったって言って、うん、一言言えば、もしかしたらめっちゃグンと上がるかもしれないです、
はい、もう自分で自分を褒めてあげるのが、ね、もう本当に頑張ってらっしゃる、本当に頑張ってらっしゃるので、
ね、
はい、
涙が出る、うんね、本当にね、そうかもしれませんよ、うん、もうあっという間の時間ですよ。もうどんどんどんどん時間がなくなっていく、はい、もう話したいことはいっぱいあるんですけど、はい、来週ですね、またね、はい、それが最終回になります、
はい、
もう来週ね、思いの丈を全部話してもらう、もらいましょう。よろしくお願いいたします、はい、今日はね、自己肯定感のお話に、自己肯定感についていろいろお話ししていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のゲストは看護師であり認定子ども、認定子育てハッピーアドバイザー HSC HSP カウンセラーの池戸邦恵さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグアスカのポップアップタイム、はい、あっという間のエンディングトークになってしまいました。今日の絵本と歌のコーナーでは生きてるという絵本と、そしてお話、お歌は雪のお歌をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。そして本日のゲストは、看護師であり認定子育てハッピーアドバイザー HSC HSP カウンセラーの池戸邦恵さんにお越しいただきまして、HSC HSP についてゆっくりお話をさせていただきました、まあ、自己肯定感ね、ぐんぐん上げていきましょうよ。皆さんでね、あの笑いながら、あの私こんなんやねん、何が悪いっていうぐらいで、ね、強く生きていきましょうよ。あ、本当にそれだけで全然ね、あの人生変わって、明るく楽しく生きていけるんかなと思いますのでね。そうですよ、自分を認めればそれでいいんです。それ、ただそれだけでございますので、ぜひねしてみてください。あとですね、ちょっとここでお知らせいたします。なんとこのアスカのポップアイ言えてない、アスカのポップアップタイム、今日で200回を迎えました。ありがとうございます。皆さんが聞いていただいて200回を迎えることができました。ありがとうございます。あと10回あります。あと10回皆さんとゆっくり、お付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いします。また来週皆さんにお会いできますことを楽しみにしております。じゃあね、バイバイ。生きるリズン途切れない、誇り高く胸張って、その炎